こんにちは、ハルトです。ニナーツリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。精神の生態学へ、上は人類学者グレゴリー・ベイトソンが文化・コミュニケーション・知覚・科学で法派を横断して考えた論考を集めた Steps to an Ecology of Mind の日本語版アメマキである佐藤良役による岩間文庫版は全3冊の構成で、本巻には娘メアリー・キャサリンとのメタローグと人類学研究に関する文章が収められる。中心にあるのは、精神を個体の脳内に閉じた実体として扱わず、差異関係、情報のやり取りの中に成立する過程として捉え直す視点である。本書の目的は、単一の理論を提示することではなく、異なる領域に反復して現れるパターンを読み取る思考の作法を示す点にある。抽象度は高いが、文化的対立、社会の安定、観察者の前提といった問題を結びつけて考えるための基礎資料となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、精神を脳内の所有物ではなく関係のパターンとして捉える本書の出発点は、精神を個人の頭の内部だけにあるものとみなす習慣への疑問である。ベイトソンにとって重要なのは、ある対象それ自体よりも対象同士の差異がどのように知覚され応答を生み次の行為へ戻っていくかという関係の連鎖である。この視点では、会話主体の動き、社会的慣習、環境への適応はいずれも情報が循環する場として検討できる。したがって精神の生態学は自然保護を比喩的に語るだけの概念ではない。認識が成立する条件を個体、他者、文化、環境の相座用とした試みである。上巻ではこの枠組みが人類学的観察や親子の図へ接続される。人の行動を性格や本能という固定的な原因へ直ちに還元せず、どのような関係がその行動を未属させるのかを問う点に、この見方の実質がある。現代の心理学的自己理解や技術論を読む際にも、能力を単体で測る発想の限界を考えさせる。次に、メタローグが示す答えより問いの形式を吟味する方法、巻頭のメタローグは、ベイトソンと娘メアリー・キャサリンの対話形式で構成される。物はなぜごちゃ混ぜになるのか、輪郭はなぜあるのか、本能とは何かといった一見素朴な問いを扱うが、狙いは用語の正解を早く確定することではない。会話の進み方そのものが問いが含む前提、言葉の曖昧さ、理解のズレを露出させる。ここで対話形式は単なる入門的演出ではなく、内容と方法を一致させる装置である。精神やコミュニケーションを論じるなら、説明の文章自体もまた相手との関係の中で働く。この事実をメタローグは読者に体験させる。例えば、本能という語を便利な説明としておけば、学習、文脈、相互作用を問う作業が停止しかねない。ベイトソンはその停止を避け、何を説明したつもりになっているかを問い返す。概念を暗記する読書ではなく、自分の問いの立て方を検査する読書を要求する点が、この将軍の特徴である。さらに、類比と隠喩を安易な連想ではなく、パターン発見の手がかりにするベイトソンは、科学的思考を個別事例の分解や数量化だけに限定しない。異なる現象の間に似た関係の形を見出す類比は、複雑な対象を理解するための重要な手がかりになりうる。本書で重視されるのは、表面的に似ている事物を同一視することではなく、関係の組み方や差異の働き方が対応しているかを吟味することである。このため委員は、厳密さの対立物ではなく、まだ十分に形式化されていない秩序を探る暫定的な道具となる。ただし、類比には危険もある。印象的な似姿だけで文化や人間行動を説明すれば、歴史的社会的な差異を見落とすからである。ベイトソンの方法は、類比を結論として高めるのでなく観察を組み替え、追加の問いを生む仮説として使うことに価値がある。人類学、芸術、学習、コミュニケーションを横断する本書の読みにくさは、この方法の裏返しでもある。読者は領域ごとの常識を保留し、どの水準のパターンを比較しているのかを追う必要がある。そして、分裂生成によって相互行為が対立を自己増幅させる仕組みを読む。人類学編の主要概念である分裂生成キズモジェネシスは、二者または集団間の相互行為が、差異や競争を次第に増幅していく過程を指す。重要なのは、対立をどちらか一方の攻撃性や誤解だけで説明しない点にある。一方の孤児が他方の孤児を招く、あるいは支配と服従の関係が互いの振る舞いを固定強化するといった反復が続けば、関係そのものが緊張を作り出す。ベイトソンは文化接触の観察を通じて行動を単発の動機からではなく、循環的なフィードバックとして読む道を開いた。この概念は、現代の政治的分断や組織内競争をそのまま診断する万能語ではない。異なる歴史条件を無視して適用さざつになる。それでも、対立の原因を相手の属性へ返す前に、応答が応答を呼ぶ配置を検討させる点で有効である。問題は、誰が始めたかだけでなく、どのような反応の連鎖が双方にとって抜けにくい状態を作るか。 という問いへ移される。最後にバリ研究とプラトーから安定した文化の価値体系を考える上巻には、バリをめぐる考察を含め、社会が常に競争的な高揚や対立の激化へ向かうとは限らないことを示す文章が収められている。ここで関連して論じられるプラトーは分裂生成的な増幅とは異なる一定の強度や安定を保つ文化的な型を考えるための概念である。ベイトソンの関心は、ある社会を性的で調和的だと美化することではない。何が称賛され、感情表現や儀礼、対人関係がどのように組織されると競争的なエスカレーションが抑えられうるのかを問うことにある。この観点は、変化が多い社会ほど活力がある、強い競争が進歩を生むといった単純な尺度を相対化する。安定には抑圧や排除が伴う可能性もあるため、ただ望ましい状態として一般化することはできない。しかし、社会の価値体系が個人の感情や行動の可能性を形作るという問題提起は重要である。文化を習俗の一覧としてでなく、関係の持続の仕方として読むベイトソンの人類学的視野がここに明瞭に現れている。結論として、本書はベイトソンの結論を手早く把握したい読者よりも、認識文化、コミュニケーションを別々の専門領域として切り分けることに疑問を抱く読者に向く、人類学、哲学、心理学、教育、システム論、メディアや AI をめぐる議論に関心がある人は、個体の能力や技術の性能だけでは捉えにくい関係の条件を考えるための資格を得られるだろう。実務書のような即効的な処方箋は示さず、概念も容易ではない。その代わり、原因を一方向に求める説明、固定的な人間観、抽象語による思考停止を避けるための問いを提供する類書の中で際立つのは、哲学的な認識論を人類学的な観察から切り離さず、対話、文化、接触、芸術や秩序の問題へ往復させる点である。上巻はとりわけメタローグによって理論を読む側の思考習慣まで対象化する。難解さを承知で対立や安定、知性を生む環境について、単純な因果図式を超えて考えたい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は、グレゴリー・ベイトソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。